今日のメッセージタイトルは心の断捨離です。3月15日から礼拝をオンラインに変えて4ヶ月が経ちました。この間直接人と会うことは減りましたが、いろいろな方たちと話していますと、今断捨離をしていますという方たちが結構いました。断捨離という言葉はもうすでに定着しているかと思うのですが、その意味は不要なことや物を断ち、捨て、離れることにより人生を改善するということだそうです。この4ヶ月の間に家の中がすっきりしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。不思議なもので、身の回りがすっきりすると、心までもすっきりしたような気持ちになります。私はかつて、あなたの机の上の状態があなたの頭の中を表していますと言われて、なるほど、そうかなと思わされ、以来、机の上を整えるようになり、確かに心も整理されているような気持ちになりました。今日のタイトルは、心の断捨離というタイトルです。その意図するところは、文字通り私たちの心を整理しましょう。処分すべきものは処分しましょうということです。これは必要ないだろうと、ゴミに出したものを家族のものが見つけ、また元の場所に置かれていたなんてことを聞いたことがありますが、手放すということはなかなか簡単ではないことがあります。それが靴とか雑誌なら、私たちの生活や人生に大きな影響を与えることはあまりないかもしれませんが、今日私たちが見ていきますことに関して言えば、それを私たちが持ち続けていることは人生に確かに影響があるだろうと思われることです。結論から言いますと、そのことを解決することができなかったことが、イスラエルの民、また彼らを率いたモーセすらも、神に約束されていた土地、カナンに入ることをできなくしてしまいました。そう。そのことゆえに、彼らの人生の目的は達成することができなかったのです。それは何でしょうか。つぶやきです。ここまで見てきましたように、イスラエルの民は400年もの間エジプトに奴隷となっていました。その彼らをモーセは神様の指示を受けながら導き出しました。今日これから見ていきます聖書箇所は、エジプトを出てから2ヶ月の時を経た時のこととなります。そう、彼らの旅は始まったばかりでした。彼らには、モーセに感謝すべきことがありました。なぜなら400年もの間の奴隷の身分からの解放のためにリスクを承知で、その先頭に立ったのがモーセなのですから。しかし、彼らがモーセに感謝をしたり、その働きをサポートしていたかと言いますと、そのような記述は聖書の中にほとんど記されておらず、彼らの口からは何度もつぶやきが出てきました。つぶやきという言葉を辞書で調べますと、小さい声で独り言を言うとありました。英語では、私たちも聞き慣れている Twitter の語源である Tweet という言葉が使われます。 聖書に記されているつぶやきは、不平、不満と等しいものと考えていいと思われます。先週もお話ししましたように、イスラエルの民がエジプトを出てからつぶやいた数は、記録されていることだけでも50を超え、その不平、不満はモーセに向けられましたが、それは結局のところ神様に向けられていたのです。記念すべきというと、とても不名誉なことなのですが、先週彼らがエジプトから出て一番最初にしたつぶやきに触れました。イスラエルの民がエジプトを脱してきた後に、エジプトの王パロが率いるエジプト軍が彼らを追って迫ってきた時のことがこう書かれていました。パロが近寄った時、イスラエルの人々は目を上げてエジプト人が彼らの後に進んできているのを見て非常に恐れた。そしてイスラエルの人々は主に向かって叫び、かつモーセに言った。エジプトに墓がないので、アラノで死なせるために私たちを携え出したのですか。なぜ私たちをエジプトから導き出してこんなにするのですか。私たちがエジプトであなたに告げて、私たちを捨てておいてエジプトに仕えさせてくださいと言ったのはこのことではありませんか。アラノで死ぬよりもエジプト人に仕える方が私たちには良かった、良かったのです。この時彼らは紅海の沿岸におりました。神様は彼らのために紅海に強い東風を起こし、海を右と左に垣根とし、民は海の真ん中を乾いた地を対岸に向かって進みました。その後パロとその騎兵も追いかけてきたのですが、彼らがまだその海の真ん中にいるときに、神様はに水を流れ変えさせて、彼らは一人も残らずに滅びてしまいました。こうしてモーセと神につぶやいた民を神様はエジプトから救われたのです。以後彼らがエジプトの脅威を受けることはなく、完全な自由を獲得したのですが、出エジプト記はこのことについてこう記して14章を終えています。このように、主はこの日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺に死んでいるのを見た。イスラエルはまた主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセとを信じた。彼らはこの光景を見て、主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたのです。こうして続く15章は、その冒頭から、この主がなされたことに対して、喜びと勝利の歌を歌う民たちの姿が描かれています。主に向かって私は歌おう。彼は輝かしくも勝ちを得られた。彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力また歌、私の救いとなられた。彼こそ私の神、私は彼を讃える。彼は私の父の神、私は彼を崇める。これは、その勝利の歌の導入部分で、永遠と彼らの賛歌はこの後21節まで続きます。そう、確かに彼らはその時神を褒めたたえ、神を喜び、神を恐れ、神に感謝したのです。それでは、この思いとともに彼らは以後歩んでいったのかと言いますと、続く直後の22節からこのようなことが記録されているのです。さて、モーセはイスラエルを紅海から旅立たせた。 彼らはシエル・シュルの荒野に入り、三日の間荒野を歩いたが、水を得なかった。彼らはメラに着いたが、メラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそのところの名はメラと呼ばれた。時に民はモーセにつぶやいていった。私たちは何を飲むのですか？彼らがエジプト人から救ってくれた神様を叩いてから、彼らは荒野に分け入っていきます。その日数が三日となった時、彼らは水を得ることができないことを知ります。やっと見つけたメラというところに水はあったのですが、とても飲めるような水ではない。そこで民は再びつぶやきます。私たちは何を飲むのですか？彼らのこの思いは、400年の奴隷時代で彼らの心に染みついたものです。彼らは与えられているものを受けるだけの400年を過ごしていました。彼らの心にはいつも、今日は何をもらえるのか、明日は何をくれるのかという思いがありました。ですから、彼らは、どこで水を見出しましょうとか、井戸を掘りましょうかと、モーセに問うのではなく、私たちは何を飲むのですかと、彼に詰め寄ったのです。言い方を変えますのなら、あなたは、私たちに、何を飲ませてくれるのですかと、いうことです。彼らの民は、旅は、始まったばかり。民の心はこのような状態。彼らは自分が受けることしか考えていないのです。このイスラエルの民に対して主はどうされたのでしょうか。出エジプト記の15章25節。モーセは主に叫んだ。主は彼に一本の木を示されたので、それを水に投げ入れると、水は甘くなった。主はイスラエルの民のつぶやきに対して、主に叫んだモーセを憐れみ、一本の木をモーセに与えます。モーセがそれを水に投げ入れますと、その水は飲める水、上質な水となりました。そして、そのところで主は民のために定めと掟を立てられ、彼らを試みて言われた。あなたがもし、あなたの神主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。私は主であって、あなたを癒すものである。こうして彼らはエリムに着いた。そこには水の泉12と夏目ヤシの木70本があった。そのところで彼らは水のほとりに宿営した。神様は、俺たちは何を飲んだらいいんだと、つぶやいている者たちに、彼らが安心して飲める最高の水を与えました。その不平不満が湧き上がったところで、主は民のために定めと掟を立てられ、彼らを試みたのです。そして、彼らが主の声に聞き従い、それを守ることの祝福について語られました。さらに彼らは、水の泉12と夏目ヤシの木70本が生える場所に導かれ、そのほとりに宿営したのです。水がないとつぶやいた彼らは、今や水の泉が12個もある、その傍らに置かれたのです。こうして、出エジプト記15章は閉じられていきます。彼らが求めたものは、あり余るほどに満たされました。さあ、彼らは、その泉に感謝し、心を改めて主に 信頼し、その定めに向き合いましたでしょうか。出エジプト記16章1節から3節。イスラエルの人々の全会衆はエリムを出発し、エジプトの地を出て2ヶ月目の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に来たが、その荒野でイスラエルの人々の全会衆はモーセとアロンにつぶやいた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの地で肉の鍋の傍れに座し、飽きるほどにパンを食べていたときに、主の手にかかって死んでいたらよかった。あなた方は我々をこの荒野に導き出して全回収を餓死させようとしている。果たしてここで彼らが主張しているように、かつて彼らが奴隷の身分であったとき、エジプトの地で彼らは肉の鍋の傍らに座して飽きるほどのパンを食べていたのでしょうか。当時エジプトの王朝の宮殿は贅を尽くしていたことでしょう。しかし庶民の生活は決して豊かではなかったことでしょう。そのような中でエジプト人ではない奴隷であるヘブル人に、エジプトは飽きるほどの食事を提供していたのでしょうか。大きなクエスチョンがつきます。おそらくそこには彼らの多分な誇張があったと思われます。そもそもこの出エジプトの発端はどこにあったのでしょうか。覚えていますか。モーセがまだミディアンの荒野にいたとき、神様はモーセにこう語りかけたのです。出エジプト記3章7から8。主はまた言われた。私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また追い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。私は彼らの苦しみを知っている。その前の2章の終わりにはこう記録されています。そう、彼らの先祖のヨセフが死んだ後、多くの日を得て、エジプトの王は死んだ。イスラエルの人々は、その苦役の務めに、のゆえにうめき、また叫んだが、その苦役のゆえの叫びは、神に届いた。神は彼らのうめきを聞き、神は、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え、神はイスラエルの人々を顧み、神は彼らを、白締めされた。神様は彼らの悩みをつぶさに見、彼らの叫びを聞きました。苦役の務めゆえのうめきを聞き、彼らの叫びが神に届いたのです。ですから神はモーセを立てて彼らを救い出したのです。しかし彼らはそんなかつての自分の叫びやうめきなどなかったかのようにして神様につぶやいたのです。おそらく彼らはその時に置かれていた荒野での現状が自分たちにとってどんなに不快で居心地が悪いものなのかということを強調するために、過去がどんなに良かったかということを誇張して語っているのです。言うまでもない。その彼らが言う過去とは、彼らがかつて教えてあげられ、うめいた過去です。私たちは時々、このイスラエルの民が経験したようなことを見聞きすることがあります。いいえ、自分の心に彼らのような思いを見つけてハッとすることがあります。かつていろいろな試みに遭い、そこから逃れることを心から願っていて、 そして主はそれに応えて、その試みから救い出してくださったのですが、今新たに直面している試みを前に、あの時の方が良かった、あの時に帰りたいと嘆く、つぶやく。普通、まともな人間が傍らから、こういうことを見聞きしていますと、おい、いい加減にしろ。あの時、あんなにここから逃れたいと言っていたじゃないか。何を今になって言ってるのだ。もう、勝手にしたらよかろうと思うものです。主なる神は、イスラエルに、どうされたのでしょうか。出エジプト記16章4節から5節。その時主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせよう。民は出て日々の分を日ごとに集めなければならない。こうして彼らが私の律法に従うかどうかを試みよう。6日目には彼らが取り入れたものを調理すると、それは日ごとに集めるものの2倍あるであろう。ここに記されているのは後にマナと呼ばれる食物です。朝になると宿営の周囲には霜が降り、その霜が乾くと、それが薄い鱗のようなものになったと聖書は記しています。ある人はそれはウエハースのようなものであったと書いていますが、そのマナは民が約束の地に入るまで、すなわち以後40年もの間、イスラエルの民に与え続けられたのです。その食物には人間の体に十分な栄養が含まれていたのでしょう。それを食べている限り彼らは飢えることなく生き長えることができたのです。彼らは自ら撒くことなく耕すことなく収穫することもないのに、いつもこのマナが天から彼らに与えられ続けたのです。ここで皆さん、心の中に、もしかしてと思われていることがあるかもしれません。そう。民は、このマナにも、つぶやいたのだろうかということです。民数記11章がこう記録しています。また彼らのうちにいた多くのより集まり人は欲心を起こし、イスラエルの人々もまた再び泣いていった。ああ、肉が食べたい。我々は思い起こすが、エジプトではただで魚を食べた、キュウリもスイカもニラも玉ねぎも、そしてニンニクも。しかし、今、我々の精魂は尽きた。我々の目の前には、このマナの他、何もない。主にある皆さん、私たちはおそらくこのイスラエルの民の一連の心を前に、何という民だと驚き怪しんでいるのではないかと思います。人間、ここまで自己中心になれるものかと呆れているかもしれません。しかしいかがでしょう。私たちの心にもこのような思いがないでしょうか。イスラエルの民がしたことを聖書は記録していますが、そのことが転じてあなたはどうなのかと私たちに問いかけてくるときに、私たちはなんと答えることができるのでしょうか。 週に2、3回。健康のために1時間ほど歩くようにしています。その時に、いろいろな牧師のメッセージを聞いています。恵まれています。最近その中で、牧師ではないのですが、武田鉄矢の今朝の三枚おろしという1回10分ほどの番組を聞いているのですが、その中で武田さんが興味深いことを話していました。かつて、金で買えないものはないと言った若い IT 長者がいた。彼は自家用ジェットを持つほどに確かにお金持ちとなりました。でも、武田さんは彼が言っていることは間違っていると言いました。そう、世の中には金で買えないものがあるというのです。皆さん、この世の中でお金で買えないものは何だと思いますか？武田さんは言いました。それは贈り物だと。そう、贈り物は文字通りその人に贈られるもので、それに代価を払ってしまうと、それはもはや贈り物ではなくなってしまいます。ですから、贈り物は金で買えないのだと。なるほどと思いました。武田さんは、近内裕太という方が書かれた、世界は贈与でできているという書物を紹介しておりました。その書物のタイトルを聞いたとき、またまたなるほどと思いました。そう、確かに私たちが暮らすこの世界は贈与、すなわち贈り物でできている。私たちを育ててくれた親たちは、私たちから養育費を受け取っていません。すなわち彼らが私たちにしてくれたすべてのことは私たちに対する贈り物です。このことを皮切りに私たちが気づく気がつかないにかかわらず、私たちはどれだけの無償の贈り物によってここまで生きてきたのでしょうか。生かされてきたのでしょうか。そしてさらにこの贈与について考えるなら、最終的にはこの世界は神の贈与で満ち溢れているということに行き着きます。私たちにはお金が足りなくて買えないものがたくさんあります。しかしその数と比較にならないほどに、私たちにはすでに神様から贈られているギフトがある。実際に今日という一日、私たちは神様からどれだけのものを贈り物としていただいているのでしょうか。そもそも私たちの命からして、これは神様からの贈り物であります。私たちの父母は我が家の代価を神様に支払ってはいないのです。私たちが食べる食物の代価を私たちは払っていますが、もともとその食物は神様が人に与えてくださっている大地の恵み、贈り物です。その恩恵を私たちは日々いただいているのです。サンディエゴというこの土地で私たちが日ごとに浴びる眩しい太陽、この日差しの請求書が送られてくることはないのです。今月はたくさん酸素を吸っちゃったから、酸素税の支払いが大変だよと嘆いている人はいないのです。イスラエルの民が受けたもの、今日お話しました水にしてもマナにしても、それらは神様からの無償の贈り物です。 神はそのことに対して請求書を彼らに送りませんでした。しかし彼らはその水を、そのマナをつぶやいたのです。私は今回このメッセージを作りながら、このメッセージは今私たちが置かれている状況の中では少し重いかなと思いました。なぜなら皆さん今まで経験したことのない制限のある中で毎日を一生懸命に暮らしているからです。私たちが今置かれている状況は、私たちの口から不平や不満が出てしまう可能性が十分にある環境です。そのことに対して私にも心当たりがありますし、皆さんが何かにつぶやいていたとしても同情できるのです。しかし、思わされました。私たちは、この状況の中で、すでに神様からいただいているもの、今朝与えられているものに目を向けるべきだと。そして、私たちはやはり神に対してつぶやくべきではないと。今日見てきました出エジプト記16章には、主はあなた方が主に向かってつぶやくのを聞かれたという言葉がなんと4回も書かれています。そう、主は私たちのつぶやきを聞いておられるお方なのです。私たちのつぶやきにもいろいろありますでしょう。愚痴というものもありますでしょう。確かに愚痴を語り、それを黙って聞いてくれることにより、心が保たれるということもありますでしょう。そのようなガス抜きは時に必要なことかとも思われます。しかし、私たちがいつも主に向かってつぶやく、すでに与えられている無償の贈り物に対してつぶやくということは、私たちの常となりうることであり、それを主は聞き逃すことなく、すべて聞いておられるということを、私たちは心に刻もうではありませんか。このイスラエルの民の40年度の荒野日々で、主が繰り返しイスラエルの民に伝えようとされたという、されたことは、とてもシンプルなことだったのです。そのことを申命記の言葉が語り尽くしています。もしあなたが、あなたの神主の声によく聞き従い、私が今日命じるすべての戒めを守り行うならば、あなたの神主はあなたを地のもろもろの国民の上に立たせられるであろう。もしあなたがあなたの神主の声に聞き従うならば、このもろもろの祝福はあなたに望み、あなたに及ぶであろう。あなたは町のうちでも祝福され、畑でも祝福されるであろう。またあなたの身から生まれるもの、地に産するもの、家畜の産むもの、すなわち牛の子、羊の子は祝福されるであろう。またあなたの籠と骨鉢は祝福されるであろう。あなたは入るにも祝福され、出るにも祝福されるであろう。もし私たちが不平と不満ばかりを言って毎日を過ごすのなら、その人生はどんなものとなるでしょうか。そのような人生が行き着くゴールを想像してみましょう。そのゴールを前に、未来のあなたは ああ、いい人生だったと言っていますか。イスラエルの民は、かつて苦しみ叫んでいたエジプトでの奴隷の時代が良かったとまで言い、今向き合っているアラノに対してつぶやくということまでしたのです。この彼らの心を私たちも持ちうるのだということを考えますと、我々はこのつぶやきの連鎖からそう容易には逃げられないということがわかります。私たちは常に不平と不満を探しながら生きているのですから。神様は、主の言葉に従い生きる者を祝福されると言うのですから、その約束の言葉に生きようではありませんか。不平と不満を探す生き方ではなく、主が惜しみなく与えてくださっている者に対する感謝を日々探し求めるものになろうではありませんか。神の無償の愛と恵みに生かされて今日という一日を生きようではありませんか。そのような日々を送る私たちが導かれていく終着点こそが、主が私たちに今日与えようとされている約束の地そのものなのです。お祈りしましょう。今日は祈りの前に皆さんお一人お一人にお尋ねしたいと思います。今の皆さんの心の中に、今日見てまいりましたエジプト人の心はありませんでしょうか。聖書は全回収がつぶやいたと書いています。私たちの心にその神に対するつぶやきの思いはないでしょうか。確かにこの4ヶ月もの間、私たちは多くの忍耐を強いられている日々を送っています。私たちの口から不平不満が出てきかねないような状況に私たちは置かれています。きっと主もそれを知っていてくださると思います。しかし、もし私たちの心に主に対するつぶやき、ましてや主がすでに私たちに無償で与えてくださっているものや人々に対するつぶやきがあるのであるなら、それを悔い改めて主の御声に聞き従うものとさせていただこうではありませんか。愛する天のお父様、皆をあがめます。今私たちはあのイスラエルの民たちのようにあなたの御前に立たせていただいております。あなたはアラノのあの40年を通して、そしてそのところに関わったあのイスラエルの民の心のありさまを通して、今私たちの心も照らしていてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうか今日私たちが受けた御言葉を、私たちが素通りすることがありませんように。主よ、私たちの口からつぶやきではなく、 あなたに対する感謝の言葉が、賛美が溢れ出ていくことができるような、そのような生涯を送らせてください。あなたは数えきれないほどの恵みを私たちにすでに今もこれからも注いでいてくださるのに、私たちはそのほとんどのことに気がつかずに生きているものであるということをどうかお許しください。あなたに喜ばれ、我々は大胆にあなたの祝福をいただきたいと切に願います。どうか私たちを祝福してください。祝福とは自分で勝ち取るものではなくて、あなたから注がれる、与えられるものであるということを肝に銘じて、我々がなすべきことを日々忠実に成していくことができるように、あなたの力添えを私たちにお与えください。この時を心から感謝し、今も共にこの祈りに合わせて祈っておられる兄弟姉妹の思いと決意に、この祈りを合わせ、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、場所は違えども、今日この礼拝に出席することが許されました、私たち一同の上に、今も後も世々限りなく、あらんことを。アメン。